こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。360度ぐるりと開運する最強の邪気払いは、スピリチュアル分野で活動する大木由紀乃が日常で感じる停滞や不調を邪気という枠組みから捉え、対処の方向性を示す実用書である。2023年刊行の本書は、物事が滞る、望む行動を妨げられる感覚がある。疲労感が抜けない、物をなくしやすいといった状態を入り口にしている。ただし、問題を単に外部の悪い力のせいにする構成ではない。生活環境、他者との関係、自分自身が発する状態という複数の経路を分け、日常的に整えることを主題に置く。内容は、邪気の意味と発生源を扱う第1部、環境他者事故に関する日常的な払いを扱う第2部、払いに関わる場所やツールを扱う第3部からなる。科学的因果の解説ではなく、心身と暮らしを見直すための精神文化的なセルフケアとして読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、邪気を恐怖の対象ではなく、乱れを点検するための概念として扱う本書の出発点は、運の悪さや不調が続く時期を、漫然と自分はついていないと結論付けないことである。何をしても円滑に進まない、やりたいことに取りかかると邪魔が入る、働いても収入が上がらない、大切なものを失くす、十分に休んでも疲れが取れないといった感覚である。著者はこうした状態を邪気が関わる可能性として提示するが、同時に第1部を邪気を正しく理解すれば、もう怖くないと位置づける。これは見えない原因への恐怖を強めるより、何が自分の状態を重くしているのかを観察する姿勢を促す構成だと言える。読者は邪気を客観で事実として受け入れる必要はないが、停滞を環境、対人関係、内面的な習慣のどこから検討するかという診断の言葉としては利用できる。本書の特徴は、運気の話を抽象的な願望に留めず、日々の違和感を立ち止まって点検する契機に変えようとする点にある。なお、疲労や気分の落ち込みが強く長引く場合は、霊的な説明だけで済ませず、医療、心理、生活上の支援を検討することも重要である。次に住環境を。気分と行動を左右する邪気の発生源として見直す第1部では、どのような環境が邪気を生じさせるかを扱い、第2部では環境に対する邪気払いを独立した柱に置く。本庫において住まいや日常の場は単なる背景ではない。そこで過ごす時間、目に入るもの、手入れの度合い、滞留している感覚が心の軽さや行動のしやすさに関係する領域として捉えられている。これは開運を偶然の幸運待ちにしないための重要な視点である。生活空間が乱れていると感じる人は、片付けや清潔さの確保、不要なものとの距離の取り方などを通じて、自分が日々受け取る刺激を減らせる。そうした行為は、スピリチュアルな語彙を使わなくても、注意力の分散を抑え、行動開始の負担を下げる実践になりうる。本書の枠組みでは、それが環境にある邪気を払う作業として意味付けられる。重要なのは、空間を完璧に管理することではなく、居場所が自分の消耗を増やしていないかを定期的に問うことだろう。運気を上げるための特別な演出より、生活環境の継続的な手入れを重視する点に、本家の実用書としての輪郭がある。さらに、他者から受ける影響と自分が周囲へ放つ状態を分けて考える。本書は邪気の問題を環境だけに限定しない。目次には他者が発する邪気があり、第2部では他者から来る邪気払いと自分が出す邪気払いが区別されている。この3方向の整理は本書の実践的な骨格である。他者との関わりでは、相手の言葉、機嫌、競争心、悲観的な雰囲気などに触れた後、自分の気分や判断がどの程度揺らいでいるかを考える契機になる。一方で、全ての不快さを相手の邪気と断定すれば、人間関係を不必要に単純化し、責任転嫁にもつながりうる。そこで体になるのが、自分自身もまた周囲に重い状態を出しうるという後半の視点である。自分の不満、焦り、自己否定、攻撃性を育みることは、他者を避けるだけでは得られない内省を求める。本書は、受け身で守るための払いと、周囲への影響を整えるための払いを併置することで、対人問題を一方向に扱わない。読者にとっては、誰とどう距離を取るか、どのような状態で人と接しているかを考える補助線となる。ただし、深刻な支配、暴力、ハラスメントには、精神論ではなく、安全確保と専門的支援が優先される。そして、日常的な邪気払いにより、開運を一回限りの儀式から習慣へ移す本書が前面に出すのは、幸せな人が邪気払いを生活習慣に取り入れているという考え方である。このため、内容の重心は特別な日にだけ行う大掛かりな儀礼よりも、日常的に状態を整える発想にある。第2部が環境、他者、自分という3つの領域に分かれているのも、運の流れを単一の出来事ではなく、繰り返される接し方の総体として見るためだろう。 習慣化の利点は、調子を崩してから原因を探すだけでなく、乱れが小さい段階で気づきやすくなることにある。例えば、居心地の悪い場に長く留まり続けていないか、人との接触後に回復の時間を取れているか、自分の内側に不機嫌さや欠乏感を溜め込んでいないかといった確認は継続してこそ働く。本書の開運は、願望を強く念じて結果を待つモデルより、生活の中で余計な重さを減らすモデルに近い。もちろん習慣が収入や人間関係の結果を保証するわけではない。それでも自分で調整可能な行動に焦点を移すことで漠然とした無力感を整理する助けにはなる。読者は提示される実践を万能策としてではなく、負担なく続けられる生活点検として選別するのが妥当である。最後に、場所ツールと自己肯定の言葉を外的な浄化と内地な安定を結ぶ手段として位置づける第3部は、邪気を払える場所やツールを扱う、加えて紹介情報には、私はありのままで完全です。必要なものはすべて持っています。私は無限なる宇宙と一つですと言い、他言葉を通じ、自己愛を深めて邪気を寄せ付けないという趣旨が示されている。ここには、外部の場や物に助けを求める方向と、自分の認識や自己との関係を整える方向の両方がある。場所やツールは、気分を切り替える象徴的な装置として機能しうる。日常の場所を離れること。特定の行為に意識を集中すること、節目を作ることは、停滞した感覚を区切る助けになるからである。他方、自己肯定の言葉は、欠けているものや脅かすものに意識を集中しすぎる状態から距離を取るための内地な実践として読める。ただし、肯定文が辛さを直ちに消すわけではなく、唱えられない自分を責める材料にしてはならない。本書の独自性は、外から邪気を除くという民間信仰的な発想を、自己愛や自己需要のテーマにも接続している点にある。読者は場所や道具を絶対視するのではなく、自分に落ち着きと回復の感覚をもたらすかという基準で受け取ると良い。結論として本書は、原因のはっきりしない停滞感や住環境、人間関係による消耗を、スピリチュアルな語彙を用いて整理したい読者に向く、とりわけ運気を上げる方法を求めつつも、日々の暮らし方や他者との距離、自分の心の在り方まで含めて見直したい人には読みどころがある。得られる実際的な利点は、問題を運が悪いの一語で終わらせず、環境他者、自分という3つの点検領域に分けられることだ。空間を整えること、影響を受ける関係を意識すること、自分が発する重さを育みることは、霊的信念の有無に関わらず生活を振り返る入り口になりうる。同種の開運書と比べた際の際は、幸運を招く方法の列挙よりも邪気を払う対象を360度の生活圏に広げ、しかも日常習慣として扱う点にある。環境だけ、対人関係だけ、あるいは自己肯定だけに還元しない構成は本書の明確な特色である。一方、邪気の存在や効果は科学的に実証された説明ではないため、重大な健康問題、経済的困難、対人被害への唯一の対応策とするべきではない、その限界を理解した上で、象徴的なセルフケア、暮らしのリセット、自己観察のガイドとして読むなら、本書の枠組みは具体的に活用できる。ご支援いただける場合は、大木由紀のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。